ご着席ください。選挙の場合に祈りをしております。説教の前に投げ出しています。天の地なる神様、礼拝を捧げる特権に預かることができて感謝いたします。今フィリピの信徒の一節を紐解いて、ここからあなたの御言葉を学ぼうとしております。どうぞ私たちの目を開き、心を開いてくださいまして、あなたの御声が私たちの魂に響き渡るようにしてくださいますようお願いいたします。こうしてあなたの御声に少しでも耳を傾ける機会を増やしてくださいまして、その都度あなたの御心が何であるかわきまえることができるようにしてください。今日もこのようにあなたを礼拝する者を集めてくださいまして感謝をいたします。どうぞ一人一人に健康を与え、また見えるもの、見えざるものの幸いをお与えくださいますようにお願いいたします。けれどもここに来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちがおられますが、私たちと等しい恵みをお与えください。また時を同じをしてキリストを呼び求める世界中の諸教会の出会いをお迎えにください。またこの国に、そしてこの世界に平和とまた祝福を豊かにお与えくださいますように、現実に礼拝すら守ることができない困難な教会もたくさんございますけれども、あなたの大いなる御手を持って道を開いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
フィリピの信徒の手紙第3章17節から20節を朗読いたします。新共同訳聖書、新約聖書365ページをお入れ365ページの下の段、3章の17節から途中ですが20節までお読みいたします。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。またあなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずるき者を誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。兄弟たちよと呼びかける場合、パウロは主題を変える場合が多いのでありますけれども、ここも新しい主題に入ってまいります。パウロは17節で2つの文章を並べております。皆一緒に私に習うものになりなさい、それとあなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。習いなさいという言葉と目を向けなさいという言葉は単語間違っておりますけれども、意味は同じです。目を向けるというのはただ注目をする、あるいは一生懸命見つめるということ以上に、習うその人がしていることの一挙手一度ですね、していることのすべてを習いなさい、あれ見つめてそのように振る舞いなさいという意味があります。見てそのように同じような行動を取りなさい。 ですから習いなさいという言葉と目を向けなさい、見つめなさいという言葉は同じことを言っております。ただ習う相手が違うというふうに思われるか分かりません。最初の方では私に、つまりパウロ自身に習いなさい、もう一つの行のところではあなた方と同じように私たちを模範としている人々、まあ、違うように書かれてあるんですけども、実は同じことです。後の行のところでパウロは私とは言わずに私たち、この私たちとは具体的にはパウロと、そして彼と一緒にキリスト教を述べ伝えておりますテモテ、さらに4章に出てまいりますエパフロディと、そしてその他パウロと同じように福音を述べ伝えるために各地を巡り歩いておりますキリストの弟子たち、つまりパウロの仲間を指していると考えられます。その人々を模範として歩んでいる人々、これは誰かをと申しますと、パウロたちを模範としている人々とは、それはフィリピの教会の指導者と、このように考えていいのだと思います。もっと申しますと、フィリピ教会の教会役員、今日の教会で申しますと、ここにおられる近藤長老や高知長老や、あるいは近藤執事や、あるいは山口執事のように教会の役員として立てられている人々、その人々に習いなさいとパウロは言っているわけですので、言っているわけでして、パウロ一人に習いなさいと言っていなくて、ここで言っておりますことは教会役員に習いなさい、教会役員の習いなさいということは指導を受けなさい、彼らの言っていることや、あれ彼らのやっていることを見習いなさいと、このように教えているというふうにこの箇所を読み取ることができます。なぜパウロはこのようなことをフィリピの教会の人々に教えているのでありましょうか。人々に、人間にですね、習ってそのように振る舞えというとですね、抵抗を感じる方がいるかもわかりません。教会というところに来て、そして教会役員に見習えというのは、結局は人間を重視することではないだろうかと。欠点の多い人間に習うなんていうことは、それは間違いをあえて見過ごすことになるのではないか、あるいは妙にですね、人間を尊敬する、それが教会かと、こういう人間、非常に人間臭い考え方、人間臭い感じを教会で味わわなければいけないのかと、こういうふうに考える方がいるかもしれません。けれども、これが教会の在り方であったと思います。教会に来てですね、そして直接天から声が響くように何か声があって、そしてみんながそれに耳を傾けなければならないのかというのではなくて、教会では教会のに立てられた教会役員、この私も教会役員でありますが、そういう教会役員が聖書を解き明かし、またこれこれしなさいというように教え、あるいは時にはですね、こうしてはいけませんというように牽制する、叱りつけるという意味ですね、そういうことをして教会を指導する、教会を導いていく、これが教会の在り方でありましたし、このことはずっと 2000年の長い歴史の中で続けられてきたことでありました。なんか聴取園的な特別なやり方じゃなくて、教会に立てられた役員を通して教え、彼らの振る舞いを見習うことによって教会というのは立て上げられてきたわけです。パウロは兄弟たちよと主題を変えてこのように話をする。そこには推測でありましたけれども、パウロにはある危機意識があったのではないかと思います。それはフィリピの教会にそのような指導者とすべき人々が少なかった、あるいは軽んじられていたということです。それはパウロのある危惧であったと思います。それに推測することができると思います。そしてさらに申し上げますと、フィリピの教会はそういう意味で指導者が足りないという危機があったし、そして本来指導してはならない人々が教会の中にいたかもしれない。それがここで十字架に敵対している人々、そういう人々がフィリピの教会の内外にいて、で彼らのことを考えるとパウロは心配で心配で仕方がない。だからあえて彼はフィリピの教会の人数は少ないかもしれませんけれども、フィリピ教会を指導している人々に習いなさい、彼らの振る舞いを習うように、このように強くここで強調していると思います。何度も言っておりますように、聖書は同じことを繰り返すということは強調するということです。私に習うものになりなさいということと、そして私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい、文章は違いますけど同じことを言っているとすれば、これは強調しているということですね。強くこのことが大切なんですよというふうに言っているわけです。フィリピの教会の教会役員に、教会を指導している人々に習いなさい。実際にフィリピの教会は敵対者に囲まれていたということは、3章の2節で犬どもと注意を喚起しなければなりませんでしたし、ここでは十字架に敵対している歩んでいる人が多いと言っているわけですね。たくさんいる。そういう中で教会の指導者は少ない。しかしフィリピの教会が立っていくために、あるいはフィリピの教会の信徒たちが正しい信仰を持ち続けていくためには何が必要か、それは教会の指導者たちに習って生きることであると、このように言おうとしていると思います。さて、そのですね、敵対している人々とは一体誰かということをここで次に見ていかなければなりません。彼は涙ながらに彼らのことを言わなければならないというふうに言うんですね。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、パウロは大変心を痛めながら彼らのことを言わなければならないと言っております。それはキリストの十字架に敵対している人々だと。キリストの十字架に敵対している人々とはどういう人々なのか、ここでは誰なのか特定することができません。二つのか推測が成り立ちます。一つは今先ほど引用しました3章の2節の犬どもとパウロが大変厳しく断罪している攻撃している人々ですね、はい、人間を犬なんていうのはこれはもう激しい言葉です。 パウロというあの温厚な人物でもこの敵対者については犬と言わなければならないほど危険視していた。で、その人々が言っていたことは、それはカツレー、ユダヤ人は生まれますと8日目にカツレーという儀式を受けます。それを受けないとユダヤ人にはなれないですね。で、このカツレーがなければ救われない、つまりユダヤ人でなければ救われないという人々がいたわけです。救われるためには信仰だけではダメだと。福音を、キリスト教の福音を信じるだけではダメだと。割礼という儀式を受けなければならない。もっと申しますと、ユダヤ人が持っておりました律法、掟を守らなければ救われない。もっと申しますと、正しいことをしなければ、善行を積まなければ救われないと言っていた人々ですね。パウロはこの人々に対して、彼はみんな真面目な人々だったんですけども、しかし、福音プラス信仰、福音プラス技なんという教えを説く人は犬だと。こういうふうに激しい言葉をつけたんですね。それはキリスト教信仰をないがしろにするからです。あるいは信仰によって救われるという教えをないがしろにするからでした。パウロはここで十字架に敵対している人々というのはそういう人々だと考えることができるわけですけれども、私はどうもそうではないと思っております。涙ながらに言うということは、それはかつてパウロと仲が良かった、あるいはパウロの教えを聞いて人は信じて救われるんだということを単純に最初は受け止めた人々ではないかと思うんです。しかし彼らは結局はキリストの十字架に敵対した、こういうふうに言うことができると思います。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことを考えた。どういう人々だったのか。はじめはキリストを信じて真面目なクリスチャンになった、信仰を持った、そして我々は救われている、もうそれで十分だ、あとは何をしようと勝手だ、こういう人々がいたと考えられるわけですね。信じた、それとも救われた、あとは自由に振る舞っていい、何をしようと勝手だ、悪いことをしようが、あるいは人に憎まれようとするが、あるいは神様の前でどんな恥ずべきことをしたって、もう我々は一旦救われてるんだから、あとはどうでもいい。極端な言い方をしたんですが、こういう人々のことを無立法主義とも言います。教会の中には残念ながらこういう人が常に存在するんですね。一旦神様は信じた、あとはもうどうだっていいじゃないかと、教会そんなの面倒くさい、聖書のただの紙切れだと、もう私は、初めから一回聖書を読んだことがある、もう聖書のことはよう分かってると、あるいはクリスチャンとの交わり、もうキリスト者は嫌いだと、あいつらとは付き合うのはもう面倒くさい、あるいは教会の指導者が何かに言う、そういうことやかましい、でそういうふうに罵ったり、あるいは教会をバカにしたりするんですけども、ご本人はというと、私は立派に信仰を持っていると、キリストを信じている、こういうふうに言って、あらゆることはもうどうでもいいとしながら、ただ自分が救われるということについては確かだと。大変矛盾したような、私が言いましたのは少し極端な言い方でありますけれども、キリスト信徒の中には大なり小なりこの思いが忍び寄ってきます。無立法主義というふうに申します。おそらくはこういう人々であったのではないかと思います。キリストの十字架に敵対するとはどういうことか。彼らは キリストの十字架そのものに反対したのではなさそうです。キリストの十字架とは一体何を意味しているか。それはキリストは私たちの罪のために身代わりになって、ご自身が私たちに代わって一切の罪を背負って、そして厳しく神の刑罰を受けられた。それが十字架です。十字架というのは、それは私たちがしておる諸々の罪をキリストは代わってその両肩に背負って十字架の上で死んだ。だからもう私たちはその罪に対する責任を負わなくてもいいようにされたわけです。キリストの十字架というのは罪の許しを表しております。ですから日々私たちは罪を犯し続けるわけです。今日も私たちは人のことを悪く言い、あるいは心の中で未来のことを考え、あるいは敵対心を持ち、あるいは自分だけ良ければという、そういう思いに駆られるわけですし、実際実行するわけです。その罪をもイエス・キリストは十字架にかかって許してくださる。ですから私たちは毎日毎日このキリストの十字架を仰ぎ、十字架の下にあることを喜ばなければならないわけですけれども、十字架に敵対する人々はもうそんなものは必要じゃないと、罪を犯そうが犯さまい、犯さまいが、そんなことはもう関係ない、キリストの十字架なんかそもそもそのことはそんなことだと。キリストの十字架に敵対するということはキリストの十字架などもう必要でない、そんなものは私には関係ない、こういうふうに意図的に、あるいは無意識のうちに十字架に敵対する人々が多い。彼らの行き着くところは滅びである。このようにもします。滅びというのは、これはもともとの言葉は空虚である、空っぽだという意味です。キリスト教でですね、滅びという言葉をよく使いますが、ここで使われている言葉の意味は、それは何にもない。このように申しますと、日本人はですね、何にもないということがむしろその悟りであるとか、あるいは救いであるとかというふうに結びつける思想を身につけておりますので、虚無ということはですね、そんなに恐ろしいものだとは思わないかもしれない、思っておられないかもしれません。けれどもですね、ここでもう一度この何にもないということを考えていただきたいと思うわけです。何にもない、希望もなければ夢もない、期待することもなければ期待されることもない、そういう存在というものを皆さん少し心の中で思い浮かべていただきたいと思います。それは私たちが人間として生きていく上で恐ろしいことですね。何にもないです。自分の中に希望もなければ夢もない、期待するところなければ将来性もない、誰も自分のことを顧みるもいないし、人間的なつながりも何にもない。ですから虚無、何にもないということは、これは恐ろしいことですよ。でそういう恐ろしい何にもないということの一番極端な状態がこの状態です。ですから十字架に敵対しているものは、行くところは何にもないところだと。もしですね、先ほど申しましたように、彼は一旦キリストを信じました。ところが、一旦信じたらもうあとはどうでもない、もう好き勝手をしてもいい、そういうことを考える人々は、それは結局は滅びに突っ走っていくのだと。だからパウロは、彼らのことを思うと私は涙する以外にはないと言うんですね。一旦キリストに到達しながら、しかしそこから逸脱して離れて虚無、何にもないところに突っ走っていこうとする。彼らは腹を噛みとする。 この腹っていうのは食欲を象徴するところでありますし、またですね、聖書の世界で腹というのは人間のですね、欲望を象徴しております。ですから私たちの欲望というのはいっぱいありますね。食欲もあれば性欲もある、あるいは物欲もあれば名誉欲もある、財産を少しでも獲得したいという欲望もあれば知識欲というのもあります。何でもかんでも知りたいと、そういう欲望の象徴がこの腹です。彼らはその腹を神とする。どうですか、これがひょっとしたら人間の一つのありのまま姿を表してはおりませんか。クリスチャンの中にも悲しいかな、こういうことに陥ってしまう人がいたとパウロは指摘しているんだと思います。一旦は信仰を持つんですけども、しかしその後はですね、お金が私の神様だと、お金さえあれば幸せになる、クリスチャンがそういう落とし穴にはまってしまう、こういうことがありうるわけですね。あるいは名誉欲にとらわれてキリスト教信仰というものをもうないがしろにしてしまう、自分はもう疲れてるんだから、あとは地位を何とかして獲得する、そういう人生を歩もう。パウロはそのような人は腹を神とする、恥ずべきものを誇りとする、人間としてあるいはキリストとして恥ずべきもの、それが誇りだと、こういうふうに言いますし、この世のことしか考えない、もう解釈をする必要がありませんね。それに対してパウロは、しかし私たちの本国は天にあります、このようにもします。この言葉は昔の聖書ですね、古訳聖書では私たちの国籍は天にありますと翻訳しておりました。で、国籍というのはそれは私たちにとってはですね、日本にいるから国籍を持っているという感じなんですが、正確に言いますと市民権というふうに訳すべき言葉です。市民権というのはどういうものか、実は古代のローマ人は市民権を大変重んじておりました。ローマには身分がありまして、一番下には奴隷、その上に自由人、そしてその上にローマ市民権を持つローマ市民、こういう3段階の身分がありました。で、ローマ市民というのは生まれながらローマに住んでいるローマ市民の子孫、そしてそれから軍隊、多分25年だったと思いますが、25年軍隊にいるとこの市民権を得られる、それからお金でこの市民権を買い取ったもの、そういうやり方はいろいろあるんですけども、市民権を持つということは特権を持つということなんです。どういう特権か、不当な裁判を受けない、そして裁判になってですね、文句があればローマ皇帝まで上訴することができる権利、だからパウロは実際使徒言行録にそういう権利を行使したと書いてあるんですね。それから皇帝を選挙する権利もありました。皇帝というのはですね、普通はその選挙で選ばれたんですね、形式的なんですけど、そしてその一番最後にローマ市民が皇帝万歳と言うんですね。それによって皇帝が皇帝に即位することができましたが、その万歳という権利を持っていたのはローマ市民権だったわけです。あるいは飢饉が襲いますと、ローマ市民でありますと無償で小麦を廃棄をされたりいたしました。というか名誉ある権利だったんです。フィリピは植民都市でありまして、多くは軍隊の経験を得て、兵役を終えて市民権を得た人々が作った町でありました。彼らはフィリピに住んでおったんですね。しかし ローマ市に行きますと距離はずいぶん離れておりますが、そこに行っても自分はこのローマの市民だと、ここに堂々と誇ることができ、そして皇帝を選出するときには皇帝万歳という一人になることもできたわけです。彼らはフィリピンに住んでおりましたけれども、ローマ市が本国だったんです。私たちの国籍は天にある、私たちの市民権は天にあるということはどういうことでしょうか。私たちは今この地上に住んでいます。みんなそれで農業を営んでおられる方があり、あるいは学校の先生をしている方があり、あるいはですね、全ての仕事をしてリタイアされた方があり、お医者さんをしている方があり、まあ、いろんな職業を持ち、いろんな立場で私たちはこの世に生きております。けれども変えるべきところがあるんですね。それは天なんですね。この頃は誰でも死んだら天国行くというふうに言うんですけども、これ以上確実な市民権はないということなんですね。それは私たちは、それはパウロが言っておりますグループ、それはキリスト信徒のことです。私たちキリスト信徒は今はこの地上におりますけれども、けれども必ず天に、天なるふるさとに帰ることができるわけです。キリスト信徒というのはそういう市民権を持つ者たち、今はこうして歩んでおりますけれども、だからこそですね、あのパウロがここで涙ながらにして語る、あの滅びゆく者たちになってはいけないんだと。彼らではなくて、一旦信じたらあとはもう好きなことをしてもいいというような無立法主義の立場ではなくて、私たちに習いなさい、つまり教会の指導者に従って、彼らが教える教えに、あれ彼らが指導する導きに従って、この地上の歩みを歩んでいきなさい。クリスチャンがなぜこんなに教会に熱心に行くか分かっていただけでしょうか。わざわざ日曜日の忙しい時になぜ教会に行かなければいけないのか。それはただなんか教会で勉強するためじゃないです。教会に行くのは私たちが持っておりますふるさとである天に戻るためなんです。戻るために教会の指導者たちが教え、そして導き、語り、時には叱りつける、でそういうことを通して私たちはみんなで天国に行こうとしている、これが教会なんです。お祈りいたします。私たちの国籍は天にあると、キリストはパウロの口を通して教えてくださいました。天の父よ、私たちはただイエス・キリストを信じる信仰によって許されます。キリストの十字架は過去、現在、将来にわたって犯す罪、それは神様に忌み嫌われるものでありますけれども、その罪を一切合切許してくださいます。そしてキリストの十字架を信じ仰ぐ者は必ずふるさとなる天に戻り行くことができます。今日はその大事なことをみんなでパウロから耳を傾けて学びました。どうぞすでにキリストを信じている方々は教会を通して、また教会の中で教えを受けながら、ひたすらに天に向かって歩んでいけるように導いてください。そのために教会の指導者たちをもっともっと多く立ててくださり、教会役員を訓練してくださいますようにお願いいたします。どうぞこれからうちもこの西谷伝道所が教会活動を営み続けて、そしてここから天に旅立つものを多く一人一人起こしてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝に出席できた恵みを感謝します。けれどもこの恵みに預かれなかった兄弟姉妹たちを憐れんでください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。